はい、美術系ラジオです。松本俊介展を見ての、2回目の収録になります。はい、ナマス君がそのなんか気分からないと もがいているその中空さの話ですけど、はい、どうしたいんですかそれを。ナマス君
あと分からないので、はい、例えばなんで成立してるのかなって話だ。なんでみんなじゃあお客さんが見入ってるのかというか、相田誠店よりずっと見入ってますよね。きっと見てます、見てます、見てます、みんな見てます。
うーん、相田誠よりか見入ってたと。
はい、お客さんは見入ってましたし僕も見てました。なんか変な絵、変な絵です。変な絵じゃない、藤波さんとか思わない。尾形さんどうです。
じゃあ変というか、まあ、単純にうまくないなというふうにしか。つまりその、まあ、そのナマス君のその音がないっていう言って、なんでですかって聞くと、その松本さんがその耳が聞こえなくなってたって言うけど、それがどう作品に反映してるのか分かんないんですよね。じゃあそれ、あれ松本さんつまりそのじゃない絵として見て、実際どう指摘してる、どう作品からそれがどう出てくるのかがよくわからないんですよね。だそれを言えないってことは、やはりあれを松本さんの作品だと思って見てるんじゃないです か。それこそさっき坂田さんが言ってさ、ストーリーとして見てる。だからそういうふうに考えると、その中空さっていうのは単純にその松本さんの絵が良くないってことなんじゃないですか。でその中空さに過剰に意味を見出そうとすると、その音がないとかそういうふうになるように僕には見える。でなんでそのみんなが見てたかっていうと、やっぱりみんな見てないんじゃないですか、あれは。つまりその松本俊介っていう、のを見てるのであって、その作品そのはっきりと、つまりその松本俊介さんが描いたとかそういうことをこうクリアにこうカットして作品だけをはっきり見るってことをしてないんじゃないですかね。で してたら僕はどうしてもあれはいいというふうには、魅力的だというふうにちょっと思えないんです。
どうですか、ナマス
君。僕ですか。はいはいはい、なんでしょう、結構そのなんでしょう、魅力的だと思うんです。魅力的っていうのは見ちゃうって意味なんですけど、全然でもこれは全然同意反復で、言ってることをまた反復してるだけになっちゃって、他にちょっと今話し方ちょっと考えてるんですけど、すぐ考えます。ちょっと待ってください。
じゃあ私だから、その見入っちゃうって、なんていうかな、その私もその体験があるって、なんでそういうふうな、そのなんか今回は全然、今回はっていうか、なんていうかな探そうとするんですよね。なんかな、逆にこうないと探そうとするんですよ。何を探すかっていうと、だから多分無意識的には多分お客さんとかも分かってると思うんですよ、その作品がその多分ダメだとかダメだは思ってもないかもしれないですけど、だからなんていうか、何もないと逆に何かを探そうとする、だからストーリー性とかそっちの方に向かっちゃうし、だからこの色使いかっていう風になってっちゃうのかなっていう風に思いますねと思ったんですけど。
はい、二課店の絵と違う、松本俊介もちろん時代が違うけど違う、何か違う、連想しない、何も連想しない、何も連想しないんです。なんか物としてあって、なんていうか でもイラストレーションになっちゃうんです。二課点なんです、二課点なんですけど二課点じゃない。これはその X ダイス的な意味で音がないと言ってるような気もするんですけど、ダイス的な意味ですよ。そのなぜその論理的なその矛盾を埋めるために音が出ないとか、そういう意味があるんですけど、でもそうか、でも絵に音ってない、
音っていうか、そのなんでだから私が話すとすると、だから、ま、 実際にそう見えるのかもしれないですけど、うん、まああるかもしれないですけど、だけど単純にそのそういう音のなさっていうのはそのフラット感とかから来るような気がするんですけど、だから全部が平坦に描かれてるから、うん、そどこにその退屈さとかその単調さにその音のなさっていうのを感じるんです。私は音のなさっていうのは一体何なのかっていうのをその自分の中でその考えてみたときに、だからそのフラットさとかそのなんていうか全部をこう一面にこう解釈しようとするところから来るんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、はい、
まあその、まあ、文学、僕は文学をよく見てるのでその中で言えば普通であればどんな凡庸な作家でもよくあろうという努力をしてるんですよ。ただだからそのいろんなその象徴とかを取り込んだり先行のものをやったりいろいろやってるんですけど、そのどうある種 の, その作家さんにはそ, のどう、まあ、そういうことをやってるんですけど、一方でその自分の個性を出すためにある種 の, その 幼児さ幼稚性幼さにすごい居直ってるところがあるんですよね。松本さんにもどうしてもそういうところがあるように見える。つまり一番最初にその風景普通の風景がありますよね。そのすぐ後に、まあ、ガラッと変わってきますよね。あそこに何なのってその今キャプションによるとその最初の頃はその自分に個性がないことに悩んでたみたいなこと書いてありますね。じゃあ多分そこで本当に悩んでたとしてそれを信じるとしてですよ、で変わったってことは多分何かしらじゃあ自分がこうしようっていうふうに展開しようとしたわけじゃないですか。僕はそれがどうしてもその自分のその幼児性というかね、絵の幼さかけなさに依拠するっていうふうような展開の仕方をしているように見える。でそういう過去にもそういう昭和から現代に相手もそういう詩人とか小説家っていうのは普通にいるんですよ。だからそのいますいますいます。ですからそのナマス君とかが言ってるようなその何もなさっていうのはある種その徹底してその自分のその書けないというかうまく書けないということにそのある種こう前面に出してくるというかその居直りのように僕には見えますけどね、はい、
どうですかナマス君。
はい、反論の余地はないです。反論の余地はなくもないような気がしてもないですけど、しかしながらです。例えばですけど、まあ、全然話がまとあのちょっと今考えてるんですけど、
はい、なんか大事あります、なんかありますか、流れを聞いて。
なんかの美術館でもなんか見入ってる人とかいるっていう話とかあったんですけど、美術館で見入ってる人がいるとかいいんですけど、なんか結構何見てるかって人によって違うじゃないですか。なんで皆さんにとっていい絵って何なのかとか、そういうのが気になったなってお話を聞いてて思いました。
そのいい絵とは一体何なのかっていう
ナンセンスな質問だと思うんですけど、
はい、いやいや
思いました。
そう、私はだからなんていうかな、はい、
いやなんかいろいろ、まあ、やっぱ現代の作家と違うじゃないですか。
昔の現代の作家と違う
っていうと現代美術とこの時代に何を持って良しとされてたことって現代と昔では大きく違うと思うんですよね、うん、やっぱ絵の良し悪しとかはなんかこういうのがいいとかその時になんとなく同じものがあったとしてもなんでなんか、うん、なんかそういうのって今の人はどう捉えてるんだろうっていうのも兼ねて聞きたいです。
今の人っていうのは美穂ちゃんも藤波さんも今の人
なんですけどいやなんかやっぱなんか平面について見てきた人はがどういうものを見たと評価するかって結構違うなって思うんです。なんかうちの友達が割とぐちゃぐちゃって描いてる絵を描く子がいるんですけど、なんかその子がなんかきっちりした絵見た時なんかこれがどうして一番撮るのか全然わかんないって言ってて、
あその子が
にからいやなんかすごい単純な話なんですけど、いやなんかその自分がやってることと違ったら確かに評価しづらいものってあるじゃないですか。
うーん、わ 感情的にはちょっと分かりますけど、
うんうん、なんかよくグループなんかコンクールとかでもやっぱ作家さんだったら自分のやってるものと近いものをなんとなく選んじゃったりとかすることってないですか、いいものとか悪いものって。でそこじゃないんですけど聞きたいのは、うんうん、何を持っていいとかっていうのを例えばその文学やってらっしゃる
尾形さん
だったり玉火の夜間って言ったら、うん、結構平面限定じゃないですか。
あ、限定ですね。
あの提出できる作品がインスタレーションとかじゃないですが、
うん、
としてると私はそこで結構松本俊介ってそういう人ってよく評価するんだろうなっていう推測があるんですよ。
はい、
そうです。あの玉火夜間は平面村です。平面村です。平面村彫刻村、彫刻ないんだ、映像村、音楽村ですけど、そうですね。あの
平面をやってる人だったら評価するんだろうなって思ったんです。
松本俊介を見て、
それでその尾形さんと僕とのこのすごい断絶があって僕ってことは結構絵画村、あの平面村の住民であるということが暴露されたことにもなるような、ならないような、ならないような、でもしかしながら、まあ、実は松本俊介の魅力はあるような気がして、まあ、あるような気がしてっていうのはその辺ですけれど、でもこれは何なのかって話があって、なんその明度が暗い、あとルソーに似てるって話がありますが、あとまあそれはいいんですけど、立てるかこの自画像があの画面の構図中心で撮らないのが変だなって思ったのと、そうですね、あと額縁がそんなに綺麗じゃなかったっていうのが、額縁綺麗じゃなかったですよね。そう、なんかあんまり綺麗じゃなかったっていう
の、あのそのいいです。私にはその額縁、作品の中身より額縁の方がすごいなって思ったんですけど。
まあちょっと話戻しますけど、その、まあ、何がいいかとかですよね。
何がいいかっていうのと、その作品を作るのを続けていて何になるのかっていうのをがあったら聞きたいなって思って。
その作品を続けて何になるかとはどういうことですか。
例えばその作品にあるものをこう求め続けた時に、
その見る側はですか、その
書く側ですか。見る側も書く側もどういう、こうそれがあることでどう影響するって考えるのかがあったら聞きたいなって思ってました。あのその作品があることでどう影響するものがあるのかとか、
それはどういう、ちょっとよく使われるんですけど、
次の時代の美術にどう影響があるって考えるのかとか、それを達成できて そこで何が起きると思ってるのかっていうのがあったら聞きたいんですよ。
まあ最初の質問、まあ、何がいいのかっていう、まあ、そんな簡単に答えられる問題ではないですけど、ただ今回 その松本さんに即して言えば、まあ、これは坂田さんにご教授いただいたので坂田さんが喋るのが一番いいと思いますけど、あの運河の絵がありましたよね。 はいはい、あれちょっとなんか 奥と手前の水がどうでしょう。
橋をはすな、運河の絵は松本俊介いっぱいあるんですけど、その一枚の絵ではその運河を挟ん、その橋を挟んで先の川とその手前の川の描写が一緒なんですよ。一緒で、あの全く同じ色が使われていて、でそのだからこう、うん、その橋をこう隠してしまえば全く同じ面の上にその面っていうのが分かって、だからそれでそれこそそのイージーな捉え方をしてるっていう方できるんですけど、だからその手前空間が出てないという言い方もできるんですけど、だからまたこう私もさっき話したこと繰り返しちゃうようなんですけど、だから簡単なんですよ、そういう奥行き出す方が難しいんですよ。だから難しい方がレベルが高いと思うんです。
まあ、その簡単だし、その簡単だっていうことは、その、まあ、例えば奥側のものと手前のもの、もうその水の違いをかき分けられてないってことですよね。
その関係性をかけてないっていうことだと思うんです。
まあ、そういうことをとってもやはり坂田さんに、まあ、簡単だっていうのがあるので、やはりその簡単な組は単純だってことですよね。
はい、
簡単に言えば、
は
い、それってやっぱりまずいんじゃないかなっていうふうに僕は思いますけどね。
はい、
つまりこう、まあ、いいものって難しいけど、はい、悪いものはやっぱ単純だというのは言えると思います。逆な言い方でいかがでしょうか。
私は、いや全く分かれちゃうんですよね、意見が。そうすると私は、この人はそんな単純に書いてないと思っていて、でなんだ、なんか確かにあのすごい、あのあれじゃないですか、あのモネとかってこう対し物がこう一歩あるとこっちの右側と左側って必ず書き分けるじゃないですか。こう物が構造があると絶対右側と左側って書き分けるんですよ。で、まあ、一見するとこの人ってそういうものがそのなんか点描で書いてる人とかよりもなんか分け方って分かりづらいんだろうなって思うんですけど、なんかそんなに、なんだ、こうさっきは坂田さんがペタペタって言ってたんですけど、こう平面の中で厚みを変えてこう位置を変えるようなやり方をやってるっていうのを私は思っていて、勝手にこうすごい浅い空間の中で位置づけをしていってるみたいな、あのこういう奥行きで書き分けるより浅い空間で書き分けるっていうのって結構難易度高いと思うんですよね。なんでかっていうと奥行きってめっちゃ差つきやすいんですよ。手前と奥って距離があるものって差がつきやすいと勝手に思っていて、
技法的に
例えばコントラストを激しいとかさ、でも浅い空間だとさ、この壁を描いて布を垂らして描くのってコントラストのさ、妙な順番ってずれたら結構目立つから、私は結構そっちの浅い空間描く方が難しいんじゃないかなっていうのを思っていて、大きい空間だとこの手前と奥ってコントラストの強い順で見え方が変わるから、そのコントラスト激しければ激しいほど差っていうの出やすいかなっていうのを思っていて、なんでそっちの何を持って難しいとか何を持ってとかっていうのもなんかただなんかこれがずっとあって、そしたらそれは結構な限界になる、いいと思うんですけど、こういう面っていうのがいいと思うんですけど、続いたら続いたで、あのなんか悲しい過去とかを見てる人とかのビデオを見て悲しい気持ちになったり慈しむ気持ちになったりって、はい、それって限界があるんじゃないかなっていう、
そういうその作家の人生とかのストーリーをと、
確かに絵が好きだったら見ちゃうと思うんですけど、なんかそういうものばかりになったらなっていうのは見てて思いました。
はい、分かりました。じゃあちょっとそろそろ締めたいんですけど締めたいですけど、だからまあなんだろう、今回締めさせてもらうと締めさせてもらうと、まあ今回をあの来たメンバーではこう いい感じに分かれた意見が2つに割れて、まあなんか、まあ、別にそれ否定するわけじゃなくて、むしろその違いが、まあ、見えてきて面白かったと思うんですけど、そう見る人がどういうとこで見てるのかっていう差が分かって面白かったですね。そう松本慎介人質にとってもやっぱ違うなって 思いました何か他に一言ある方いますか？ないですか？いいですか？はい、マスクなんか痛そうで下ですけどいいですか？
あ、はい、また僕もその、はい、開けずに、あ、いや
怒られるからいいやって遠慮ね。
ちょっと言います、その、はい、まあ、リストカットの作品また作り出したので、ぜひそれが松本俊介よりもいいのでぜひ見てください、よろしくお願いします。
うん、まとめてる人がちょっと今回は違くてはい、で、はい、じゃあ、キーのいいところ終わりにしたいと思います。ありがとうございました。